the sunset.
Feel the sunset.
Radio F.
Sunset Bloom.
ラジオ F サンセットブルーム、ここからはゲストをお迎えするインブルームのコーナーです。今日のゲストは美容室スマイルロックヘアの永峰俊樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今私の前には柔らかいパーマがいい感じでかかった、こう優しいオーラを発する素敵な男性が座っていらっしゃいますが、永峰さんかなり緊張されていらっしゃるということで。
そうなんですよ。
リラックスして、
はい、頑張ります。よろしくお願いします。
はい、実は永峰さんはその美容室経営の傍らでハッピーディスクプロジェクトフォア福島という活動もされていらっしゃるそうですね。
はい、
まずこの活動について伺いますか。
はい、僕あの吉原で、はい、ドッチビのコーチをしてまして、それであの福島県内の子どもたちが、福島原発 の放射線の影響で屋外の活動を制限されていて、その子どもたちに、皆様から お預かりした募金を募って屋内で遊べるドッチビという競技のディスクを子どもたちに直接届けて一緒に遊んでくるという活動をしております。
なるほど、だからハッピーディスクなんですね。
そうです。
このね、はい、ディスクって一体何のディスクだろうってずっと思ってて、でその前に、はい、ドッチビーとは何でしょう。
そうですよね。
ごめんなさいね、永峰コーチ。
いやいや、意外とマイナーなスポーツなんですが、ドッチビーは、あのウレタンでできたフリスビーのような円盤状のもので、
フリスビーといえばあの、はい、フリスビードッグのフリスビーですね。
そうです、
はいはい、
あれなの、ウレタンでできてるんで、あの当たっても子供も痛がらないし、
なるほどなるほど、
大人と子供と一緒にゲームをしても、安心して遊べる遊具なので。
はい、じゃあそのウレタンでできた痛くないフリスビーを使う、ディスクを使うドッジボールみたいなやつ。
そうです、
はい、ボールがディスクになった。
そうなんです。
なるほど。でもなんかフリスビーディスクですから、こうフリスビードッグみたいにこうヒューってあの なんて言ったらいいんだろう、ヒューって言ってまた戻ってくるみたいな。
いや、戻ってくるのはかなりの腕前のことだと思います。
そうなんですね。なるほどなるほど。はい、ドッチビーって大体そのおいくつぐらいの方がやってらっしゃる競技なんですか。
うちのチームでは小学校1年生からやってるんですが、福島にでは、幼稚園の子どもたちにもディスクを届けて、いろいろな遊び方で遊んできてます。
そうですか。はい、ではもう、まあ、小さい頃から親しめるものなんですね。はい、なるほどなるほど。今本当に福島の子どもたちは辛い状況ですものね。
そうなんですよね。
ああそっか、一枚のディスクを通して子どもたちが笑顔になってくれたらこんな嬉しいことないですよね。
そうそう
です。はい、そもそもそのきっかけは何だったんですか、この運動を始めようと思われたのは。
なんか話すと長くなっちゃうんですが、
はい、
6月に、宮城県の亘理町というところに、瓦礫の撤去とか、泥かき、床下の泥かきとかのボランティアに行ってたんですが、
はい、
そのボランティアセンターの近くに児童クラブがありまして、でそこにあの子どもたちに遊んでもらおうと思ってあのディスクを届けたんです。
あ、その時にも、
はい、
あ、さすがはコーチ。
いやいや、
は
い、でその時にその先生方からまだその当時その支援物資の中に子どもの遊具っていうのがなかなか入ってこなくて、あの支援物資センターに行ってもなかなかないんですよなんてお話を聞いて、でじゃ あの各児童クラブに僕がみんなから寄付を集めて持ってきますよみたいな話になって、それでそのお話の中でこう学校とか保育所とか児童クラブが津波で流されてしまっていて、それで子どもたちが仮設住宅とか借り上げ住宅に住むことになって、こうみんな友達がバラバラになってしまっている、なのであの寂しい思いをしてるんですよなんてお話を聞いて、だったらあのいろんな児童クラブを集めて対抗戦をやろうよ っていう話になって、
はい、
でじゃあ僕が皆さんにディスクを届けますっていうお話をしたんですよ、で8月に、各児童クラブに全部あのディスクを持って行ったんですが、その時にあの吉田児童クラブっていうところがあって、
はいはい、
そこはあの児童クラブが津波に流されてしまっていて、それであの中学校の部室、すごい狭い部室なんですが、その部室を間借りしてその児童クラブを運営していて、それであの中学校のグラウンドなので、あの当然グラウンドは野球部が使っていて、それで体育館はバレー部とかバスケ部が使う、そうなると小学生の遊ぶとこが全然なくて、でその狭い部屋の中で子どもたちがこう縮こまっていたんですが、その中であのドチビを持っていったら、こんな狭いところでもこんなにいろいろ遊びができるんだなと思って、でそうだったらあの今外で遊べない福島の子どもたちに使ってもらえるなと思って、それでじゃあやってみようかと。
なるほど、
っていう経緯なんですよ。
あ、ではもうそういう光景を目の当たりにして、そこで長峰さん自身もひらめいたってことなんですか。
そうですね。
そうですか、はい、そっか、もともとドッチビーは外でやる競技なんですもんね。
いや、あのね、ドッチビーっていう競技は一応あの屋内スポーツなんですよ。
あ、今きっと私あの F エリアのドッチビー愛好者を全て敵に回してしまったかもしれない。そうなんですね、はいはい、ドッチビーは屋内で楽しむ競技、はいはい、でも結構場所を必要とする
しないんです
嘘嘘だって長峰さんの話の流れから言ったらそんな感じだったじゃん。
あ、まあまあそうですね、あ
の人のせいにしちゃったごめんなさい。
大会とか試合をやるときはドッチボールと同じぐらいの大きさのコートを使うんですが、あの狭いスペースで遊ぶゲームもたくさんあるっていう。
なるほどなるほど、いろんな遊び方ができる、
はい
では
い、
魔法のディスクですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
はい、そうかそうか、そうやって始まったハッピーディスクプロジェクト for 福島、
はい、
今まで何枚くらい届けたんですか。およそ、
そうですね、だいたい300万円ぐらいだと思います。
300万円、はい、すごいですね。
あの皆さんが本当に心から、応援してくれて、募金を募って集めてくれたので、
はい、だってまだ半年経ってないぐらいですもんね。
そうですね、あの300枚送る募金が集まったのは本当に、初めて、この活動を始めて3ヶ月ぐらいで達成できたので、本当にあのとてもびっくりして感動して。
なるほど、はい、多くの方がその長峰さんの熱い思いに賛同してくださったわけですね、
はい、
これまで何箇所くらい回られたんですか。
福島県内では15箇所で、宮城県内では7箇所計22箇所
になります。ご苦労様です。それはその美容師がお休みの日に行かれてっていう。
そうですね、あの休み、自分の休みに1日特別休暇をつけて、それであの行ってるという形です、
はい、ではもうここ半年間はもう休日はその活動に費やしていらっしゃるわけですか。
そうですね、
ありがとうございます。もう今まで、22箇所回られたってことなんですけど、はい、特に印象深かった場所とかエピソードとかありますか。
あの富岡第二小学校っていうところに行ったんですが、最初に電話をかけた時に、学校の先生がブレーキ工場の看板が目印ですよって言われたんですよ。
ブレーキ工場の看板が目印、
はいはいはい、でそこまで行ったんですが、周りを見渡しても全然学校はないんですよ、それでおかしいなと思ってもう一回電話したんですが、そしたらあのブレーキ工場の中に入ってきてくださいって言われて、それでおーと思ってあの中に入っていったんですが、そしたらあのブレーキ工場の敷地の中に取り壊しの決まった管理棟があって、
管理棟、
はい、事務所みたいなものが集まって、そこを曲がりして、富岡第一第二小学校と富岡第一第二中学校、あと幼稚園まで本当に狭い建物の中に あの子供たちがこうぎゅうぎゅうになって学校で勉強してるんですよ。それで応接室を探してくれるんですけど、教頭先生が一生懸命いろんなとこ走り回るんだけど、空いてる教室がないんだよって言われて、ごめんねって言われて、いやいや全然大丈夫ですみたいな。でその普通に工場で働いてる人がいて、機械が動いてるところの中、工場の中に学校があるってなかなかイメージできないじゃないですか。
そうですね、ちょっと日本では想像できない光景ですよね。
でその震災前には、富岡第二第第一第二の小学校は500人以上合わせていたんですが、今現在では35人、
500名が35名。
そうなんですよ。それでそういう子たちっていうのはみんなこう受け入れ先が決まっちゃうと、もう次の日にはどんどん引っ越していっちゃうんですよ。なのでさよならって言えないで、みんなクラスメートもこうどんどんどんどん毎日のように減っていく。そういう環境にいる子どもたちの気持ちで、って考えるとやっぱり僕らには、想像ができないんですよね。やっぱりそこの学校はとても印象に残りましたね。
そうですね、今長峰さんのお話を伺っただけでもすごくこう胸が締め付けられる思いなんですけど、実際その光景を目の当たりにされたらまた一段と響くでしょうね。
そうなんですよ。だけど子どもたちはね、笑ってくれるんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、
子どもの笑顔って本当に何物にも代え難い宝物ですよね。
そうですよね。
いや、まだまだお話伺わせてください。ではここで一曲お送りしたいのですが、長峰さんのリクエストナンバーなんですよね。
はい、はい、
どなたの曲ですか。
星野源さんなんですが、ちょっと朝こうテンション上げようと思うときにいつも聴いている曲なので。
なるほど、長峰さんのテンションを上げてくれるナンバーをお送りするということで、はいはい、曲名をお願いします。
では、星野源で日常です。
サンセットブルームインブルームのコーナー、今日のゲストは富士市吉原にある美容室スマイルロックヘアの経営の傍ら、ハッピーディスクプロジェクトフォア福島、こんな活動をされている長峰俊樹さんにお越しいただいてます。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
いや、曲の間もいろいろとお話を伺って、もうすごく長峰さんに出会えてよかったなって心から今思ってるんですけど、実は今日から長峰さんが主催されている写真展が始まった、はい、そうですね、
はい、
これはどんな写真展なんですか？
このハッピーディスクプロジェクト4福島の活動でいろいろ感じたこととか、
はい、
自分たちが目にしてきた福島県内の被害とか、あと子どもの写真、子どもからもらったお礼の手紙とかで、うん、その原発事故後の福島の中にある問題をもっともっとこうたくさんの人に知ってもらえたらなと思って写真展をやってみることにしました。
はい、素敵な試みですね。福島の小さな花展というタイトルなんですけどね、福島のじゃなくて僕らの小さな花、本当はそうしたいんだよなんて思いも先ほど伺って、
はい
はい、すごく共感しました。
はい
はい、で、この写真展は今日から23日まで行われるということで、
はい、
場所が富士市立中央図書館、
はい、
本館展示ホール。
そうです、はい、
何枚くらいの写真があるんですか？
はい、子どもの写真で60枚ぐらい。
お、
はい、でその被災地の惨状とかそういったものの写真が10枚、12、3枚かな。
はい、全て長峰さんが撮りになったんですか？
基本的にこう子供と触れ合ってる時は僕はもう子供の前にいるので、一緒にこう協力してくれる友達が撮ってくれていて、はい、
そうですか、はい、どんな方に来てほしいですか？
そうですね、今日も会場の方にいたんですが、こう時々こう目頭をこう涙を拭いている方とか、そういう方がいると、なんかやっててよかったのかなと思ったり、こうやっぱりテレビで映ってる情報って断片的に頭の中に入ってるんですけど、つながってないんで、それをそこでつなげてくれればいいのかなと思います。
ね、はい、いや、福島の小さな花店、私も絶対行こうと思います。
お願いします。
はい、開館時間が9時から5時、そして水曜日と木曜日は9時から7時まで開いているということで、はいはい、場所は富士市立中央図書館本館展示ホールで、はい、今日から23日まで福島の小さな花店が開かれます。皆さんもぜひね、
はい、
お出かけになってほしいですね。
よろしくお願いいたします。はい、
いや、今まで長峰さんはもう多くの子どもたち、福島の子どもたちと触れ合ってこられたと思うんですけど、実際にこう触れ合ってお話をしてどんなことを感じますか？
ドクターフィッシュってご存知ですよね？
はい、ドクターフィッシュといえば知ってますよ。どっちビーはあんまりわからなかったけどドクターフィッシュは、はい、あれですよ、足とか入れてこうカツとかね、はい、食べてくれるお魚。
はいはいはい、なんかこう福島に行って子どもたちと触れ合ってると、なんかこうドクターフィッシュにつつかれてちょっとこう小そばがゆかったり、時々こう痛かったりするんだけど、こう自分の悪いとことかこうダメなとこをこうツンツンつついてきれいにしてくれるような感じがするんですよ。
ほう、
なんかちょっとうまく言葉に表せないんですが、でもその反面やっぱりこういつも笑って迎えてくれるんですけど、こう表に出せないものがこういっぱい詰まってる感じがとても伝わってきて、でもそれをこう短い間しかその子たちと触れ合えないので、こう吐き出してやることができないことがとてもこう切なくなるなっていう感じがします。はい、
いや、長峰さん深いお言葉ですね。ドクターフィッシュにつつかれてむずがゆいような、ちょっと痛いような、そんな思いをされてるのって長峰さん本人なんですもんね。
そうですね。
そうか、
なんか、そうなんですよね。
なるほど。いや、でも本当にそれって 実際に触れ合ってこそ感じられる心境なんでしょうね。
そうですね、ちょっと僕もテレビで見てる時には感じなかったというか、想像できなかった感じですね。
いや今私も含めて長峰さんのお話を伺って、あのリスナーの方でね、こう、ああ実際に何かできることしたいな、行動したいなって思われている方大勢いらっしゃると思うんですけど、でもなかなか実際行動することって大変だったりするじゃないですか、
はい、
でもそれを実際に行っていらっしゃる長峰さん、その行動の源、パワーの源、突きを動かしているものって何なんですか。
その僕が考える支援とかってことを考えるときに、そのこうテレビでよくこう自分たちにできることってよく言うじゃないですか、
うんうん、
だけどそのやっぱり僕がそのボランティアに行く前に自分のできることって考えると、やっぱり自分はこうただ座ったままで手が届く範囲内でやっている支援が自分がこう目いっぱいできることだとこう勘違いしてたなってことに気がついちゃったんですよ。でそのじゃあちょっと腰を浮かしてみよう、
はい、
でちょっと腰を浮かしてみると自分のできることが増えるんですよ、
うん、
でじゃあ立ってみようって言ったら、はい、もっともっとこう自分のできることが増えていって、
はい、
でこの座ったままやっていることを自分たちがこうできることだと思わないで、自分を動かしてみるっていうことがやっぱりこうもっともっとっていう気持ちにつながってくる。
なるほど、長峰さん胸が痛い。
いやいやだと思います、はい、
ああそっか、はい、いや長峰さんがおっしゃるから本当に重いです。なるほど、まずは腰を、重い腰を動かしてみること、
う
ん、そうすると
そうですね、
違う自分が見えてくるっていうことですね。
遠くに行くとか支援をするっていうのが動くではなくて、自分の姿勢を変えるんですよ。
なるほど、
座ってるんじゃなくて立つ、うん、まずそこからだと思います、はい、
ありがとうございます。長峰さん、夢ってありますか。
その夢っていうものなのかどうか分かんないんですけど、
はい、
そのやっぱりこの震災を乗り越えてたくさんこういろんな優しい気持ちたちに触れ合った子どもたちの作り出す世界、これからの作り出す世界を、見てみたいなっていうのが、僕の夢かな。なんか
素敵、
なんかきっとねすごいものすごい世界が、世界を作ってくれるんだと思うんですよ。だから頑張んなきゃなって思うと思います、はい、
小さな体で幼い心でもう本当に想像でする苦労をした子どもたちが大きくなってどんな素敵な世界をこの日本に作ってくれるんだろう。
そうですね、
楽しみですね。
すっごい楽しみですね。
長峰さん、いやなんか今日は本当に素晴らしいお話を伺えてい
やいや、
いや私もなんか自分の心のあり方を変えなければなって思いました、はい、
まあ、あの福島の小さな花店、皆さん見に来てください、
ね、は
い、
福島の小さな花店、僕らの小さな花店ですね、
はいはい、
こちらは今日から23日まで富士市立中央図書館本館展示ホールで行われます。開館時間は9時から5時、そして水曜日木曜日は7時まで開いているということで、はいはい、ね、ご家族でぜひ、
あ、そうですね、
行ってほしいですよね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは、吉原にある美容室スマイルロックヘア経営の傍ら、ハッピーデスクプロジェクト4福島という活動をされている長峰俊樹さんでした。ではラスト1曲、長峰さんのリクエストナンバーをお送りします。
はい、じゃあ、電気グルーヴで虹お願いします。
どんな色かわからない、ゆっくり もたまにある。